建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室の建築デザインレビューの3月号バージョンということで、今回は住宅特集の3月号から作品を取り上げてレビューしたいと思います。じゃあ今日出演してくれるのは池田くんと佐藤くんということで、じゃあそれから一言ずつ自己紹介してください。じゃあ池田くんから。
国士舘大学南研究室学部4年の池田翔太です。
はい、じゃあ佐藤くん。
南研究室修士1年の佐藤です。
はい、今回はですね、この雑誌の特集はサラダデイズアーキテクトって言って、例えば伊藤豊さんとか熊健吾さんとか、まあ、いろんなその建築家のデビュー作を取り上げて、でその人たちの話を聞くみたいなことが、まあ、特集で組まれてるんですけども、であとは作品としてはですね、熊健吾さんとか手塚孝さんとか、まあ、いろんな人たちがユニークな作品を発表してるんですが、今回はこの中から、椎名栄三さんの聖という作品を取り上げて、まあ、それについてディスカッションしたいかなと思いますね。じゃあまずこの聖っていう住宅に関して、まあ、佐藤君の方から、まあ、少し簡単に概要を分かる範囲で説明してもらえますか。
はい、まあ、全体は、平屋の大きな、平屋になってるんですけど、内部はコンクリートに打ちっぱなしで、外観は結構シンプルな小屋のような、ファサードをしてます。で、用途としては専用住宅で、家族構成は夫婦多分2人暮らしの家だと思われます。で、周辺は結構緑に囲まれてて、まあ、静岡県の中でも結構郊外というか、あんま住宅に囲まれてないような敷地に多分建っているのかなと思います。
はい、これね、僕は椎名栄三さんの作品は見に行ったことあるんですよ。で、椎名さんにもお会いして実際お話を伺ったりしたことがあるんですけど、僕も実は結構椎名さんの作品好きなんですよね。まあ、非常にこうシンプルにミニマムに作っていて、なんていうか空間がすごく、実際見に行ってもすごく良かったんですよね。で、この聖っていう作品は、まあ、一見その安藤忠雄さんのようなコンクリート打ち放しの、まあ、仕上げになっていて、その内部空間がですね、で壁も天井も非常にミニマルなその建築の表情になっているんですけども、で床はトラバーチンっていうふうなことで、素材を限定してすごく禁欲的な空間が作られているんですね。で、まあ、一見こうなんていうかこうほの暗い空間で、そこにそのすりガラスであるとか透明ガラスの外側にですね、まあ、緑が見えていたりとかっていうような形で、このぐらいほら穴の空間に、まあ、開口部の穴をうがつことによって、そこに非常にこうダイナミックに劇的な光を何かこう取り入れるっていうか、まあ、そういうふうな空間にこうなっているんですよね。で、これ写真だけで見るとものすごく広く見えるんだけど、図面を見てみるとですね、実はその面積的にはそんなに大きくなくて、だいたいその73平米ですか、建築面積が73平米、延べ床面積が71平米ということだから、実はそんなに大きくないんですよね。で、これページをめくっていくとちょっとこう意表をつかれるのは、まあ、一番最後の方に建物の外観があるんですけども、外観だけを見ると本当になんか小屋みたいに見えるんだよね。普通のちょっとした小さな小屋みたいに見える。ところが内部空間の写真を見ると非常にこう劇的な、しっかりと作ったハードなそのコンクリートの、まあ、空間が広がっているというような形で、その内部空間と外観と その対比というものがものすごく大きいんですよね。まあ、ある意味非常にそういった意味でもその劇的なその空間の変化がこう、まあ、体験しうるような住宅になっているんじゃないかなというふうに思いますし、これなんかこう見るとね、奥に行くほど非常になんていうかな、どんどんこう空間に引き込まれていくっていうか、まあ、入り口にそのエントランス部分があって、その次の間としてその LDK の空間があって、それから、寝室があって、その奥にその水回りがあるっていう風な、まあ、非常にこう分かりやすい、空間 その配列になってるんですけども、なんか奥の方にその、まあ、金色に金色に輝くその光が漏れてきて、何かこうそれが非常になんというかドラマチックな空間を作っているというような感じがするんですよね。 これはまあ実はあの今回は佐藤君がこの作品がいいんじゃないかっていうふうにこうあの最初にちょっと選んでもらって、まあ僕も椎名さんの作品っていうのはすごくいいなと思ったので取り上げてるんですけどね。まあこれじゃあ池田君なんかから見たらこれどうですか、この作品どう思いますか。まあパッと見の自分の印象としてはさ、
とてもシンプルな内容で、でここ黄金の浴槽って書いてあるんですけども、ここの、まあ、色のついたガラス素材としてなんか特徴的というか、でそのリビングからの見える
奥を見たところ
のね抜けすごいなんかすごいですよね、
視線の抜けがねなんかねこれ一番奥の水回りの空間がなんとなくあたかも茶室のように見えるんだよね。一番奥に黄金の茶室があって、その向こう側にこう緑があって、茶室って普通水屋があるから、まさにそのここは水回り空間だからね、あの一番奥の間としての茶室があるみたいに見えるし、その空間の奥性みたいなね、いわゆるその部屋の配列っていうことを考えた場合に、最初のその玄関ホールがあって、それからリビングがあって、それからダイニングキッチンがあって、が寝室水回りっていうようなことを考えた場合に、あたかもパブリックからプライベート、あるいはその公的な空間から私的な空間へっていうふうな、すごく分かりやすいその空間並びになってるんだよね、まあ、そういった意味でもそのプランそのものはすごくシンプルなんですけど、これね例えばそのリファレンスの対象としてはね、なんか僕なんかから見たらね、ルイス・カーンとか、まあ、あるいはその安藤忠雄さんの住吉の長屋っていうものもこう想起させるんだよね。で、あのこの入り口のところが実はこう南側で、この方位を見ると、奥に行くほど北側なんですよ。だから水回り の, あのさらに先っていうのは北側を見てるんだけども、そうするとこう入り口のところから、まあ、南の光が入ってくるわけですよね。そこがすりガラスになっていて、そのすりガラスの柔らかい光っていうものが奥に差し込んでいるんだけども、実はその東西方向の側面に非常にこう何かこうあの巧妙にデザインされた窓っていうものがいくつか配置されていて、例えばこの図面で見ると風を通り抜けさせるための窓とか、それからまあ意図的にその窓を突出させて、その視線をあのコントロールしながら光を入れていくような窓っていうのが、まあ、出窓のような形で、それぞれついてるんですよね。だからこれはあのプランニングとしてはすごくそのシンプルなんだけども、なんていうのかな、その空間の場の気配とか光のコントロールっていう意味では、まあ、かなり厳密に計算して設計してるっていうふうな気配があるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これ佐藤くんがこの作品にまあ惹かれたっていうか、これがちょっと面白いなと思った理由っていうのは何ですか。
理由ですか。まあ、最初にまあパラパラこう読んでいて、でその最初リビングの写真があるんですけど、まあ、そこを見た時に、まあまあ、さっき安藤忠雄さんの話があったんですけど、まあ、僕はなんか住宅ってよりかはちょっとその教会っていうか、そういう風なイメージをちょっと最初持って、でその十字 の, あの窓のところがあるんですけど、そこも何かあの光の教会のような、まあ、あれは逆に十字がスリットで光が入ってくるっていう構成ですけれども、ここは逆で逆なんですけど、ちょっと教会のような雰囲気も感じて、まあ、なんか面白いなと思ったってとこあります、
そうだね。これね確かに佐藤君が言うように、このなんかエントランス部分 の, その、まあ、これフロストガラスっていうかすりガラスの、ね、十字架っていうのはあたかも教会のようにこう見えるっていうのは確かにあるね。で僕はねさっきその茶室って言ったじゃないですか。そうするとね、教会から入って茶室に至るみたいなね、なんかその例えて言うとそういう風なその空間の気配っていうのもあると思うんだよね。だから本来その茶室と教会っていうのは全く異なったそのビルディングタイプとしてあるんだけども、それを住居を介してそのつなぐっていうか、なんていうかそれをつなぐため の, そのトンネルとして住居があるみたいなね、なんかそういう不思議な気配を持ったその住宅なんだろうなっていうのを思いますよね。それとこれ屋根もなんかこれ実はあの外観から見るとガルバリウム の, その折半屋根がポンと乗ってて、あのコンクリート の, その、まあ、トンネルのようなその箱からその浮いたような形で屋根がポンと乗せられてるんですよね。まあ、それもなんかすごく不思議な見栄をしていて、まあ、通常建築っていうのはあまりこういうふうに作らないので、 あのちょっと僕らもこれ見た時にちょっとどぎも抜かれるっていうか、意表をつかれた感じがこうあるかなと思いますよね、いやこういうのは本当さ、プランだけ見るとさ、ものすごく単純に作ってるように見えるけどさ、僕ものすごいそのエネルギーを注いでると思うね。なんとなくこう工芸品的に建築を作るっていうか、カルロス・スカルパとかさ、何かそういうふうな形でこう建築を一つ一つ丹念に作り込んでいってるなっていうような感じがするし、でこのなんかリビングのね置かれてる椅子見て、これはスーパーレッジーナっていうね、あのジオポンティっていうイタリアの建築家が作った椅子が置かれてるんですよ。これものすごく軽くて、あの一つの指で指だけでね持ち上げられるからぐらい軽いっていうので有名なんですけど、まあこれ僕のその研究室にもありますけどね。なんとなくこう家具選びに関しても非常に こだわってるっていうかね、その照明器具とか、あるいはコンセントとか、まあ、そういったそのディテールに関してもものすごくこだわって作り込んでるなっていうような感じがあるし、まあ、そういったことがねこの空間にね、ものすごくこうインテンシブな、つまりその強度のある緊張感を与えてるんだなっていうふうに思いますよね、いや本当になんかこういうのも実際見に行きたいなと思うんですけど、住宅ってねなかなかこう見に行けないんですよね、特に人が一回住んじゃうとね、こういう風な感じがしますけども、じゃあ最後に、まあ、池田くんの方からなんかコメントをしておきますか。どうですか
池田くん、どうですかこういう住宅。
いやでも光の使い方はすごい考えられてて、とても綺麗だなって思うし、あと照明もですかね、なんか
照明ね、
奥から突出したライトだとか、いろいろ光についてかなり考えられてるんじゃないかなって思いますね、
光のね、確かに光のコントロールっていうのはこれは相当考えて設計してるなって感じあるよね。佐藤君どうですか。
そうですね、まあ、大体こういうのってその、まあ、部屋の空間その全体を見てしまうんですけど、まあ、ディティールもよくっていうか素晴らしく考えていると思っていて、まあ、最後の方に載ってるんですけど、コンセントのとこだったりその、照明のとこのをすごい考えて作ってるなっていうのが伝わってきました。
いやなんかさ、このもちろん雑誌のね他の作品もすごくいろいろこう、まあ、勉強になるっていうかね、収録もたくさんあるんですけどね、やっぱりなんか建築に対するあるいは建築にかける思いっていうのは本当に様々なんだなっていうふうにやっぱりこう改めて痛感しますよね。もちろんこういうのってお施主さんもみんなそれぞれ違うし、価値観も違うしさ、考え方も違うしね、で建築っていうのはなんていうかこうそういった様々な人の思いとか考えとか思考を何かこう、まあ、受け止める容器としてあるっていうかさ、そういった意味では本当に懐が深いなっていうふうに僕は思うよね。だからまあこれはすごくプランニングとしてはすごく単純に見えますけど、まあ、ここから読み取れるものっていうのは本当にすごくたくさんのことがきっとあるんだなって思いますよ。はい、じゃあまあ今回はこのぐらいで終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。